皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月28日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、政治経済は正常化しつつあるという話です。何を年狂ってんですかと、政治経済はますます大混乱ではないですかという人がですね、10人中9人ぐらいかもしれませんけども、よく見てください。狂った世の中が終わりになってきてることによる混乱なんです。例えば平成の大デフレね、異常な大デフレでありましたけども、この大デフレが今終わりつつありますよね。でそうすると、確かに金利は上がってくるんですけど、もともと金利がマイナスっていうのは変な話なんで、正常化してんですね。それから変な政治家が追われてますよね。統一教会だ国葬だってわめいてる変な連中がいなくなっていきますよね。これはいいことでしょ。ああいう連中がはばってるっていうのはむしろ変な世の中ですね。でオリンピックのその汚職もそうですが、あんな汚職やってる連中が堂々とですね、汚職をやってるなんてとんでもない話で、堂々と汚職やってた連中がどんどん排除されてくるって、これいいことなんですね。悪いことの反対でしょう。それからウクライナのこともそうですけども、要するに戦争屋ですよね。嘘ばっかついて人の命なんとも思わない戦争屋が世界をに跋扈してたわけですよ。この戦争屋をロシアが退治してくれてるわけでありますよ。素晴らしいことじゃないですか。なかなかロシアにしか退治できませんわね、あの戦争屋はね。でですから、ウクライナの紛争の中のそのものは本当に大変で悲劇的なことですけども、世界の政治は正常化してるんですね。正常化してるからこそ、ウクライナを最後にですね、戦争屋が本当に根絶やしにされるというところになってきたわけで、だから政治が変わらなければこの戦災を根絶やしにするっていうことは多分起こらなかったんじゃないかと思うんですね。それから世界の金融市場はバブルが崩壊してますよね。中国もそうですね。これは正常化してるってことでしょ。バブルがどんどん進んでるとかですね、円キャリートレードでどんどんね、日本の金で世界に投資していくなんて、それバカみたいな話ですよね。それが終わってきてるわけですよね。で確かに株は下がったり恐慌状態になっておりますけども、今までが異常に膨らんでいたわけでしょ。異常に膨らんでたものが整理ついてしぼんでいくわけですから、これ正常化してるってことなんですよね。ですからよく見ればわかるんですけども、これ世の中正常化してるんです。すなわち今までが本当に狂ってた世の中だったんですね。狂ってた世の中で、それでみんながえらい苦労してたんでありますが、確かに苦労といえば苦労なんだけども、狂った時代の苦労っていうのは、なんか自分がおかしくなっちゃうんだね。その国、国民がおかしくなっちゃう。本当になんか悲惨な苦労なんですけども、正常化していく時の苦労というのは、ある意味では自然な苦労なんですね。ですから、こう、頑張れば頑張るほど元気になるという、そういう苦労ですね。例えば問題が起きたら、問題を正すための苦労というのは正常化への苦労ですから、やればやるほど、ある意味で言うと、元気になっていくと思いますよ、人はね。ところが問題を隠すための苦労というのは、それって多分やってもやってもしんどい苦労ですよね。本来しなくてもいい苦労ですね。問題を隠すための苦労だとかいうことはね。あるいは嘘をつくための苦労なんてのも、それはしない方がいいですわね。だから間違った世の中というのは、こんな感じでやらなくてもいい苦労を皆さんやらされちゃって、それで実は元気が抜けていくという、こういう状態になってきてるんですね。自殺者もなんか多かったですよね。これは実に悲劇的なことなんですね。ですから、この悲劇的なことが今終わりつつあるということが、まさに正常化しつつあるということなんですね。で、この戦争屋というのはもう皆さんご存知の通りですね。その中にいろんな勢力いるわけでありますが、直接的には第二次大戦ですよね。第二次大戦の時から、起こった軍産複合体がその中核にいると。でそこにですね、広く言えばディープステートでありますけども、もうこれはだから、まさにバチカン以来っていうんでしょうかね、バチカンとかローマ以来っていうんでしょうかね、いろんな超国家的組織がそこに絡みついて、超国家的な企業とか貴族なんか絡みついて、で利権をもてあそんで今日まで来たということですね。 でこの人たちも結局やっぱり何て言いますかね、社会にその害することしかできなくなったっていうのかな、社会をリードするっていうか社会を良くすることはもはやできなくなって、社会に害することしかできなくなって、だからもう近年は悪い陰謀だらけですよね。この人たちのやってることは本当に悪い陰謀だらけで、世の中を破壊するための苦労しかしてなかったんじゃないですか。まあロシアが出てきたらそれはもう一巻の終わりですわね、はっきり言ってね。でですから、まあ、そういうのを見てると、こう力っていうのもですね、こうむやみやたらに振り回したってそれ全然意味がないってことは分かったわけだし、それからやっぱりこう政府の、まあ、民主主義の時代ってことありますから、民主主義に隠れたところでね、でたらめやっててもそれはついにやっぱり化けの皮剥がされるんだっていうことが世界的にもよく分かったんじゃないですか。それからやっぱり何て言うんでしょうかね、物質文明の最後っていうんでしょうかね、やっぱなんかこう最後俺が俺がっていう世界っていうのはやっぱりこれ物質文明の権化ですよね。こう世界がその大宇宙に開いていないっていうか、まあ、悪神の方に開いてるっていうんでしょうか、地獄の方に開いてるって形で、ですからそれ死に向かって、死んでいく方向に向かって開いてるわけですよね。でみんなを巻き込んでいくという、まあ、そういうすごい世界でありまして、まあそういうのがある意味で言うと世の中にある程度の均衡を保ちながら今まであったっていうことが、まあそれは不思議といえば不思議ですよね。1960年代ってですね、まあ私なんか子供の時、まあ生まれた時でありますけども、ある意味で言うと高度成長と日本で言われた時でね、たくさんの問題は確かにあったんですけども、だんだん世の中は良くなっていくというふうにみんな理解してたと思うんですね。当時生きていた人ですね。アメリカもそうだったと思いますね。やっぱ50年代、60年代っていうのは、やっぱそれは黄金時代でありまして、確かに60年代末になってくるといろいろ問題が表面化しますけども、やはりそれはすごくいい時代だったというふうに評価されていたと思うんですね。しかし近年って、この20年ぐらい、この常識は変わってきたんだと思うんですね。確かに表面的には成長があったし、個人の生活でも、まあ、衛生状態の改善とか栄養状態の改善とか、目覚ましい進歩はあったと思うんですけども、例えば裏側で核実験たびたびやってますよね、あの時の世界は。であの時のまあ撒き散らした放射能の影響っていうのは実は今でもあるんじゃないですか。非常に危険なことをやってたわけですね。それから平気で人体実験とかやってんですね、まあ、核のこともそうですが、さまざまな分野で依然として人体実験とかやってて、日本だとはね、ハンセン病の方をこう差別するなんてことをやってるし、強制堕胎とかですねやってんですね。あるいは当時はその不良品を隠すためのインチキってごく当たり前にやってんですね。後々にですね、あれはとんでもない欠陥商品だったっていうことがバレたものもですね、まあ、当時は正々堂々と広告やってるなんてことがあったわけですね。ですから、あとまあ冷戦のことがそうですよね。当時情報もあまり広がっておりませんから、人々が知らないところでどれだけ危険な綱渡りを世界がやってたかっていうことも今になってみれば分かるわけで、当時はよく分からなかったと思いますね。それから90年代はもっとすごかったと思いますね。日本は確かにとんでもない不景気でしたけども、世界の90年代っていうのはある種黄金期ですよね。アメリカもヨーロッパもですね、70年代80年代のとんでもない、まあ、混乱から抜け出して経済は良くなったと、まあ、みんな思ってたんじゃないですか。すごい楽観的になってたと思いますね。中国なんかもっとすごくて、中国5000年の歴史でて5000年のですねって言いながらも、その作っては壊し作っては壊しですから、毛沢東がぶっ壊しちゃったわけですよね。毛沢東がですね全部ぶっ壊しちゃった、いやこれはえらいことだっていうところに、まあアメリカとか日本が入ってきて、まあこれをまあ本格的に立て直しましょうって言って、それがうまくいき始めたのが90年代ですよね。まあ毛沢東にぶっ壊されちゃった中国がですね、まあ、これどうなるのかと思ったら、まあとりあえず立ち直ったと。中国人も世界に行けるようになって、世界から尊敬されるようになってきたと、物も豊富になってきたと、いやこれはすごいことだと。で同じことが中東でも中南米でも、それからアフリカでも、全国で、まあ全世界でね、もちろんアジアもそうですけども起きてきて、いやこれはなんと素晴らしいことなのかなと、まあほとんどの人たちは思ってたんじゃないですか。でも当時日本なんかから見てると、こんな危うい時代はなかったですよね。なおかつ裏方見たら全部いかがわしい金融でやってるわけですよ。いかがわしい不安定な金融でやってて、でアジア危機、ロシア危機、それからドットコムバブル崩壊とか次々起きてくるでしょう。要するに構造欠陥のある 重大な構造欠陥のある重要保安部品が欠落したですねシステムを発射しているわけですね。で、問題があったらとにかく問題を隠すように新たな借金して相場釣り上げて隠しちゃうという最悪のやり方を続けていったわけですね。でもまさかやっぱりその中にいる人たちは自分たちがそういう、まあ、タイタニックですよ、タイタニックに乗ってるってことも知らないし、やってる連中も、まあ、タイタニックと思ってやってたわけじゃないと思うんですね。あれね、いい加減無視にやってたと思うんですよ。金融システムの問題もですね、初めからぶっ潰そうと思ってやってたんではなくて、いい加減なんだけども金儲かっちゃうし、お客いるし、やっちゃえやっちゃえと、不良品でもですね欠陥商品で売れちゃうからどんどんやっちゃえとどうせ長いはしないしと、いうことでやってただけだと思うんですね。で、ですから今頃って言いますか、まあ08年のリーマンショックの後、っていう話になって、これなんか違ったんじゃないのと、でトランプが出てきてもっとって話になって、でコロナでギャンとなって、もう今ですねいよいよ終わりの鐘が鳴っちゃってるわけですよね、世界のそういうマネーが動かす経済ってやつは。でこれが要するに正常化した状態なんですよ。で今まで何だったのって話ですよね。だから今でもよく覚えてますけども、まあ80年代の後半になってからですね、まあすごく真面目な社会主義者、あの中国でもいますよね、あの人たちはみんな嘆いてたんですね。一体これは何なんだと、これがその革命かと、でこんなことやってたら中華民国の末期の路人の世界にまた戻ってくるぞと言ってるような人も当時いたと思いましたね、いましたね。しかしなんかやっちゃってるし、でもう古いやつは黙ってろと、市場経済についてこれないやつはもうついてこなくていいと、そこでですね冷や飯でも食ってろみと言わんばかりの世の中になってたわけですね。でもどうでしょうね、今にして思えばですね、まあそれいう忠告は当たってたんじゃないですか。もちろん毛沢東がぶっ壊しちゃったものそのままですね、維持することもできなかったんですけども、まあ、なんて言うんでしょうか、新自由主義のやり方でやってって、でそれに乗ってった連中は今度習近平なんか出てきてね、汚職で片っ端からとっ捕まっちゃって、今でもとっ捕まってますよね。まあやりすぎの部分はそれでとっ捕まえたんだけども、しかし今全体の部分が崩壊してるでしょ。今なんか中国の不動産融資の約3割が不良債権だと、これ昨年末の段階でね、シティがなんか試算したんだそうですけども、昨年12月末で3割だったら、今5割は超えてんじゃないの、6割ぐらいいってんじゃないの。いやもうアウトですよね、不動産担保金融やってんだから完全にアウトで、不動産金融担保金融なんか派手にやったら終わりになることってもう分かってることだと思いますけどね。日本だってそれやっちゃったからでしょ。でもそれアメリカもやってる、中国もやってる、中南米もやってる、ヨーロッパもやってる、ヨーロッパもやってる、世界中やっててさ、もちろんオセアニアもやってる、終わりじゃないですかこんなものは。で、ではだから今頃ですね、住宅が売れねえだとか、不良債権たまったらとかですね、破産が出たとか言ってんけど、それデタラメやって、デタラメが潰れただけで、正常化してるから破産が出てるわけでしょう。でデタラメを続ければいいって続かないわけ、いつまでもね。だから正常化してんですよね。そういうなんか正気の感覚がない人がやっぱり世の中のリーダーをやってましたね。で振り返ると、ですからまさに私学生だった80年代の初期ですよね、マネタリズムとか出てきて、新自由主義とか出てきて、当時のね学校の先生たちは宇沢先生を筆頭に口を極めて非難してました。とんでもないことやると、とんでもないことになるだろうと言ってました、なるだろうと言ってましたが、とんでもないことになりましたわね。あれから40年ですよ。あれから40年経ってみて、やっぱりマネタリズムダメだったと、世界ぶっ壊したと。で FRB のバーナンキ前議長だって、あれ間違ったって自分で言ったじゃないですか。市場ばっか見てて金融緩和やった年後はこんな羽目になっちまったと。でバーナンキなんかもっとすごいじゃないですか。ね、金融政策の目標は年金生活者とか低所得者層を守らなきゃいけないんだと。要するにインフレをね、鎮圧して年金生活者だとか低所得者層を守らなきゃいけないんだって話してますよね。あれ40年前にみんなやってた話ですよ。当たり前の話で、それが経済政策、金融財政政策の基本の基本でありますよね。なぜかというと、当時の人たちは戦争経験者でしたから、戦争がどうやって始まったか知ってるわけですよ。格差が広がって絶望が広がったとこからね、戦争始まったんですよ。だからそれやっちゃいけないって当たり前のことなんですね。でもまあ当時戦後世代が増えてきて、でなんかバカなことやっちゃって今のこのざまでありますな。だからなんか昔の教訓がそのまま生きてるわけでありますよ。要するにだから心理は変わってなかったってことですね。 非常に興味深く感慨深く思うんですね。もう昔の教科書なんかさ意味ないと思ってたら、なんだなんだ昔の教科書通りじゃないかと、じゃあ今のこの40年何だったんだと、歌方のごときものであると、ね、あの映画の一シーンでありましたと、映画が終わって、劇場に電気がついたら全部なくなりましたという、まあ、その世界ですよね。よくやりましたよね。だから最後異常な時代が来て、その異常な時代が終わってった、異常な上りがバブルで、異常な下落がバブルの崩壊ですね。この日本なんか往復やっちゃったわけ、今世界も往復やり始めてるわけですね。こういうことってあるんですね。だからまあ往復で40年、30年から40年異常な時代をやったと、で時代は正常に戻ると。だから皆さん、あの経済とか政治はですね、40年以上前の本読むといいと思いますよ。あの70年代の本とか60年代とかね、あるいはこの戦後の混乱期ね、混乱期どう収拾したかって話はですね、まあ、日本だけじゃないですよ、あのヨーロッパだってアメリカだってですね、それなりに混乱期でしたから。あとやっぱりすごいのは第一次大戦の前ね、第一次大戦のまあ起きる、なんで起きたかとかですね、あるいはその、その後今度は一次大戦終わる時ね、さらにそのあれ世界大恐慌ですね、ああいうのもすごく興味深いんじゃないですか。こう狂っていく時の様子って言いますか、何がその人々を狂わしていくのかっていうのはすごく興味深いですね。ですからなんかそういうふうに考えてくると、まあ、やっぱり勉強しなきゃダメなんだよね、正直言ってですね。まあネットももちろん大事でありますけども、いろんな意味でこう勉強してないと本当にあの孫つくことって言いますか、余計なことが増えるんですね。余計なことやっちゃうんでね、勉強してないとですね。だからその何も知らないでですね、なんか思った通り言ってないと、こうやれば成功すると聞いてやったのにうまくいってないと、でパニックを起こしてね、統一教会の壺買ったとかですね、まあ、バカみたいな話でしょ。ちゃんと分かったらそんなことをたまげる必要ないですよね。普段だから何もしないでテレビばっか見て生きてるとですね、まあ昔からろくなことにならないわけですけども、まあ、あの1億総白地化って言われたね装置がテレビですから、まあアメリカもそうだね、テレビの国になっちゃって、でなんか白地化しちゃったじゃないアメリカで、その白地化しちゃって大混乱になっちゃって、正すのも大変じゃないですかね。まあ本当だからやっぱり正常化しつつあるんですよ。だからこうやってですね、やっぱあれは間違ってたねと、あれおかしかったねと言える、普通に言えて言える世の中来たということがやっぱり正常化したってことですよね。でこの正常化っていうのもずっと元をたどっていけば大宇宙のエネルギーとかね、本来の人と自然の大自然の関係がそこにあるわけですから、本来の関係っていうのはだからまあ連綿と続いてますからね、そこ全然変わってないですよね。そしてやっぱりこう人間性をね大事にしながら生きていくための、まあ具体的な経済政策みたいなのがあって、しかもそれは時代とともに変わりますからね。人口増加時代と人口減少時代じゃ根本的に違いますし、あとテクノロジーもありますから、まあいろいろ過去のことも参考にしながら今に合わせてねこう処方していくという、そういうことがまあ大事なわけでありますね。でも同時にですね、やっぱりこれは人々にとってみると気づきの瞬間でもあるんですね。私あのまあ平成のバブル崩壊の時もねこういう仕事をしましたから、本当によく思い出すのは、身の回り自分の生活とか仕事にいろんな変化が来て、それで初めて気づく人ってすごく多かったですね。でそれ決して遅くないんですよね。本当は最初から知ってればそんな苦労はなかったんだけども、まあ残念ながら知らなかったんでえらい苦労になったと。でもそこの苦労で気づくとですね、まあ、それでその後その人はやっぱり大きく成長しますよね。昔とは違う舞台に立っていることになるんですよ。だから今ってですね、この世の中正常化しつつあるっていう時に、人々の価値観とか発想とか行動も実は正常化しつつあるんです。気づいていくんです。気づいていって直していきますから、これはすごく正常化していくっていうプロセスですよね。私それは非常に重要なことではないかなと思うんですね。まあ潰れていく方はあの国葬見たってね、統一教会見たって、戦争や見たって分かりますよね。もうどうにもならないのはですね、そのままいなくなって、まあ、で終わりなんですね。でもですから世の中って上を見てもキリがないけども、下を見てもキリがないんです。ですからあまり下を見てですね、あいつはひどいとかなんとか言ってたってもっとひどいの言いますから、下見てもあんまりプラスってないんですね。やっぱ上見てもいいと思いますよ。どうやったらですねこう穏やかに、よく いい生活がいいっていうのは贅沢って意味じゃなくて、楽にうまくいく生活ができるのかっていう、そこのところで上見ていくとですね、いろいろ気づきがあると思いますね。やっぱり足元に広がってる今の困難っていうのはその人にとっても変わるチャンスなんですね。まあ政治の方は当面ダメだと思いますから、あの世界はやっぱりですね、制度が変わるまでなかなか無理で、まあ、あまり期待しない方がいいと思いますね。ご自身の周りから正常化させた方がよろしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治経済は正常化しつつあるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。